瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。土曜日放送の瀬戸町ラジオは3回にわたって特別企画番組をお送りしています。テーマは瀬戸市の教育についてです。今回はシリーズの2回目、瀬戸市内の公立小中学校において推進している ICT 教育についてご紹介します。お話をお伺いするのは瀬戸市学校教育課の弓削恵理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まさに昨年から続いている新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、教育現場では早急に ICT を活用した学習システムの整備が求められているかと思います。ギガスクール構想という言葉をよく耳にするようになりましたが、ギガスクール構想について内容を教えていただけますか。
はい、ギガスクール構想とは一人一台端末と高速ネットワークの整備を行う、そのような事業です。もちろん端末の整備が目的ではなく、子どもたちがこれからの予測不能な未来社会を生き抜いていく力を育み、未来の社会の作り手として活躍できるようにしていくものです。また多様な子どもたちを誰一人として取り残すことのない個別最適化した学びや創造性を育むものとして、特別な支援を必要とする子どもたちの可能性も大きく広げます。
はい、ギガスクール構想による一人一台端末の整備というのは、もはや令和時代のスタンダードと言われているそうですが、瀬戸市では実際整備はどのように進んでいるんでしょうか。
はい、新型コロナウイルス感染症の対策として5年間かかって行う予定だったギガスクール構想が前倒しとなり、瀬戸市の学校でも ICT 環境は急速に整備されました。2月から瀬戸市内の全小中学生にはタブレット端末が貸与されましたので、現在授業や家庭学習での活用を進めているところです。また各教室での無線 LAN や大型モニター等で画面を共有し、学習に使うプロジェクターなどの大型提示装置も今年度中にすべての普通教室に配備されます。
はい、先日キャリア教育である学校にお邪魔したんですが、もうプロジェクターがこう壁にねつけてあって、あ、もうギガスクール構想進んでいるんだなということを私も肌で感じました。はい、
はい、学校においても今どんどん整備が進んでいて、教室でも活用されています。
はい、
授業でもたくさん使われてくるようになると思います、
ね、また新しい授業の形がどんどん進んでいくのかなという気がしますが、実際 ICT 環境が整うと学校はどのように変わっていくんでしょうか。
はい、そうですね、子どもたちが一人一台のタブレットを使い、自分自身の考えを友達と共有したり、インターネットを使って自分の興味関心に合わせてさまざまなことを調べたりすることができるようになります。はい、また学習支援ソフトを使って個に応じた学びをすることができ、自分の苦手な教科を学習したり得意な教科の力を伸ばしたりすることもできます。これからの学校は一人一人の子どもたちの個性を尊重するとともに、今まで紙媒体で行ってきたさまざまなことがデジタル化されて、時間や資源を有効に活用できるようになってきます。
はい、これからねソフトを整備してとかいろいろあるかと思うんですが、一人一台のタブレットとなると教科書も
デジタル化が進んで、でよくうちの子も経験ありますけど、重い荷物を持って、ね、通学していたんですが、タブレット端末だけで登校する時代というのがやってくるかもしれませんね。
そうですね。今のところはできることをできるところから ICT を活用していくことが基本であり、デジタル教科書が各個人の端末にインストールされて、紙の教科書がなくなってしまうことはすぐにはありませんが、そういう時代も近い将来にはやってくるかもしれません。
はい。そして瀬戸市では遠隔教育も昨年度から取り組まれていると伺っているんですが、どのようなものでしょうか。
遠隔教育ですが、学校間で大型モニターなどを使用し、同時に授業を行うことができる仕組みです。テレビ電話の大型版みたいなものなんです。各学校に日本語教育が必要な児童生徒がいますが、複数の学校で同時に授業を行っています。他校との交流に使っている学校もありますし、教員の研修や会議を行うこともでき、学校から移動しなくても済むので、時間の節約にもなっています。また、瀬戸市の取り組みを紹介するために、11月には全国フォーラムを行い、多くの自治体や学校がウェブで参加されました。
はい。そのフォーラムはどんな感じでした？盛り上がってました。
盛り上がっていましたね。学校間を遠隔システムでつなぐんですけれども、はい、それを全国にズームで配信するといった形で行いまして、全国で100箇所ぐらいから、
はい、
アクセスがありました。
そう思うとやはり県外だけでなく、こう海外との学校の交流ですとか、こういろんな地域の人のことを知るということも、学校にいながらできるっていうことも夢じゃないっていうことですね。
そうですね。すぐにできるようになってくると思います。
はい。ますます今後の ICT 教育というのは楽しみですが、では ICT 教育の今後について教えていただけますか。
はい。ギガスクール構想により、瀬戸市の学校の ICT 環境は驚くほど整ってきました。あとはその環境を使っていかに子どもたちの力を伸ばしていくかです。ICT の機器はあくまでも学習のツールに過ぎません。子どもたちの力を伸ばしていくのはツールを活用した学びだと考えています。今後は子どもたちのためにより工夫した学習を行っていく教師の力量が必要になってくると思います。各学校のこれからの取り組みにご期待ください。
確かにそうですね。子どもたちも ICT スキルを学んでいかなくちゃいけないんですが、先生方もこう同時にスキルを磨いていかなくちゃいけないということですね。
その通りです。
はい。そして、お話にありましたけど、特別な支援を必要とする子どもたち、ICT って難しいから誰でもできるわけじゃないんじゃないという声も聞きますけど、逆に特別な支援を必要とする子どもたちの可能性がこの ICT 教育によって広がっていく、まさにそんな気がしますよね。
そうですね。慣れてくれば誰でも使える身近なツールになってくると思います。
はい。ぜひこれからの瀬戸市のね、ICT 教育にも、国のギガスクール構想に伴いまして、どんどん進んでいくかと思いますので、注目していただきたいと思います。瀬戸町ラジオ特別企画番組、瀬戸市の教育 ICT 教育について、瀬戸市学校教育課湯気恵理子さんにお話をお伺いしました。湯気さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次回は瀬戸市の教育、瀬戸市の障害児教育についてお話をお伺いします。それではお楽しみに。